藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。 MC の鰹節石川です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢のサッカー情報、さらに日本のサッカー情報、世界のサッカー情報とサッカーの情報をバンバンお伝えできればと思っております。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、我々エブリサも一緒に上昇していっちゃおうかなという本当の番組でございます。皆様5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで始まりました。エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、やりました。グランスーマさんに勝ちました。ブラボー
よ。
いや、これがね、2位3位対決だったわけですよね。
はい、そうなんですよね。
これね、まあもう正直皆さんね、もう何回も言いますけど、エブリッサーはですね、あの初戦の小野寺さん、小野寺 FCB さんに初戦、まあ、負けてから絶対に負けられない戦い13連戦がスタートしたわけですよね。いわゆる、
はい、
全14試合あるんで、でそこで、まあ、1回は引き分けましたけど、その後も全部勝ってるわけですね。で、今回は、まあ、試合数がね、小野寺さんは13で、我々エブリサ12で、まあ、1試合少ないわけなんですけども、まあ、このまま勝ち続けていったら、まあ、勝ち点でね、同数になるんじゃないかと。まあ、小野寺さんは残り1試合、我々は残り2試合ということなんですが、今回グランスーマさんに、まあ、3位のチームなわけなんですが、3-1 でね、見事勝利しまして、いや、はい、この試合どうでしたか、桜井さん、ご覧になってて。
いや、そうですね、かなりいいチームでしたね、
うん、
グランスーマさんで、グランスーマさん、あれなんですよ、大学生のチームなんですけど、はい、結構面白いチームで、大学サッカー界に革命をってぶち上げてできたチームなんですよ、
はいはい、
で、まあ、大学行くと体育会のサッカー部があって、
うんうんうん、
で、サークルがあると、
はい、
でもこうサークルだとちょっと強度が緩いと、
うん、
でサッカー部だとちょっとなんかその競技以外の体育会系なことが多すぎると、
ストレートに言うと縦社会とか、はい、まあ、そういう先輩後輩の付き合いだとか、
はい、
謎の風習ルールとかで、まあ、後輩がちょっと厳しい思いをすると、はい、なんだこれは、やる必要ないだろみたいなこと結構多いわけですよね。
そうですね、はい、あと一席とかもできないじゃないですか、大学、その大学じゃないとそのチーム、はい、なんていうんですか、っていうのもあったりするんで、
はい、
まあなんかこう、まあ、その競技性は高く、かついろんな大学の人が入ってこれるような、うん、まあ、チームを作るっていうのが、まあ、グランスーマさんがやってることで、
はいはいはい、
で、まあ、できたばっかなんで下から今上がってきてるところなんですけど、うん、で今県の2部の同じブロックにいると。
なるほどですね、はい、そっか、大学 名に準ずるチームに入らなくても、まあ、こういうところから目指せるっていう、確か大学サッカーとしては新しいのか、総合チーム、
そうですね、
総合チームですよね、言われる。
そうそうなんですよ。なんで結構、まあ、日体大の子が多いっていうのはなんか聞いたことあるんですけど、まあ、いろんな大学の、はい、まあ、大学サッカー部を選ばなかったうまい子たちが集まってるみたいな。で、あれなんです、運営も大学生がやってて、その卒業した子たちは OB みたいな感じで、はい、こうサポートするみたいな、なんかそういう体制でやってるんですよ。
じゃあなんか情熱ある人たちがちゃんと集まってるって感じなんですね。
そうそうなんです。で、なんで しかも試合したら結構やっぱりいい、走れますし、
はい、
っていうので、はい、いいチームだなと思いましたと。まあ、ただやっぱちゃんと勝ててよかったんですけど。
いや、そうですよね。
はい。で、やっぱ、で、会場が今回、今年初めてだと思うんですけど、はい、ゴールドクレストスタジアム鎌倉っていう、
はい、
鎌倉インテルさんが作ったコートなんですけど、ちょっとコートが狭いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。縦横2、3メートルずつちっちゃくて。で、それ狭いじゃないですか、
はい、狭いっすね。
で、はい、で相手大学生でめっちゃ早いじゃないですか、
はい、
なんでもう多分今までのエブリスさんの試合見てた人と感じたかもしれないですけど、結構蹴ってたと思うんですよ、
はいはい、
だから狭い中で細かくつないで相手めちゃめちゃ出足早いみたいなのだと、はい、多分分が悪いなと思って、
はいはい、
結構ロングキックとか主体でやって、
はい、
まあ、ちゃんと勝ったのかなと思ってますと。
いわゆる大人のサッカーをやったってことですね。
大人のサッカーまあちょっとグラウンドが狭いっていうのと、まあ相手がプレスが速いっていう2つ、うん、で、まあ、ちゃんと戦い方を変えてしっかり勝ち切ったっていうところは、まあすごい評価できるのかなと。
あ、なるほど、いいですね。なんか相手はちょっと結構前から行くぞ感やっぱ出てたわけですか。
そうそうですね。で、なんか前他の試合のスカウティングもしたんですけど、はい、やっぱ結構出足早いんですよ。
はいはいはい、
勢いよくプレスかけてきて、
いや、いいですね。なんかちょっと、まあ、野球でいうところね、わざとなんか打ち気ありそうなやつに高めに外してなんかちょっと気そらすみたいな感覚で、
はい、
いや、いいやり方したな。で、結果的には 3-0 まで行きましたもんね、後半、まあ、最後取られるまでは。
そうですね、 PK で1失点あったんですけど、ただチャンスも結構あったんで、はい、まあ正直得点、
もうちょっと
点差とかもあったんで、はい、もうちょっと行きたかったなってのはあるものの、ものの、
でもまあよくやりましたというところなんですけども、はい、
そうですね、やっぱ相手結構強かったかなと。
そうですよね、
はい、い
や、そうですよね。だってグランスーマさん、日体大さんがね、結構所属されてる方が、在学されてる方が多いってことですもんね、はい、
うん、
って考えたら日体大 FC さんより上じゃないですか。これはまた別のあれなんですかね。
あ、そうなんです。日体大 FC はあれです、サッカー部、日体大の体育会系のサッカー部の、
はいはい、
うん、2軍か3軍。
はあ、なるほどなるほど、はい、うんうんうんうん、はい、でそこから
基本的には大学サッカー部は大学サッカーリーグがあるので、
あ、そっか、
まあ、そこが A チームが出ます、うん、
メインで行くってことですね、
はい、で I リーグっていうインディペンデントリーグ、
独立リーグ
みたいなのが
日本語訳すると、
それは、はい、2軍とか3軍用のリーグ戦があるんですよ、また、うんうんうん、大学連盟の方でやってる、
はい、
はい、でも最近の流れだと、その体育会のサッカー部が社会人リーグにも入ってきてたりして、
うんうん、
でだから I リーグに出るのと社会人リーグに出るのみたいなので、うん、まあ、社会人リーグで上の方に行ければ結構 I リーグより強度高いよね、
はいはいはい、
その大学リーグと同じぐらいのカテゴリーあるんで、
うん、
まあ、そこを目指してこう大学サッカー部がどんどん社会人リーグに入って上を目指してるっていう今ところ。
いいですね。今大学サッカーもね、だいぶ注目されてますし、
はい、
やっぱりその人数が多かった場合にやっぱね、なんか補欠とかってやっぱもったいないじゃないですか。
そうそうなんですよ、はい、人数がめちゃめちゃ多いんで、でもう本当あれじゃないですか、200人300人とかいるようなところの中で、スタメン11人とかってもうなんか うまい子たちって2、30人ぐらいいるわけじゃないですか、でもうスタメンとかってなるともうやっぱこうもうちょっといろいろ出してあげたいみたいなのがあると思うんで、でなんかこう関東で有名なのは流通経済大学が、は
い、千葉のね、
そうなんですが、まあ体育会の大学リーグでも活躍しつつ、うん、社会人リーグの参入も結構早くて、
はい、
今関東リーグにいるんですけど、
はいはいはい、
JFL にいたこともあるんですよ。でその天皇杯で県の代表を決めるじゃないですか、
はい、
でそれってこう、まあ、J2 とか J3 とかのチームと、あと社会人の勝ち上がったチームと、
はい、
大学リーグの強いチームで最後トーナメントで決めるんですね、
はい、
天皇杯の県代表って、はいはい、でそこで流通経済大学のサッカー部と、
はい、
社会人出てる流通経済大学のサッカー部で決勝やって、社会人の方が勝って天皇杯に出てたりとか、なんかそういうのもあったり。
いやすごい、なんだろう、そのなんかヒエラルキー的なね、はい、話になると、そのやっぱ大学サッカーリーグに出てるチームの方が花形っていう印象なんですか、やっぱり。
まあそこは多分メインだとは思
うですよね、
大学、はい、サッカーなんで。
でそこが、はい、でも負けちゃって。
そうですね、でもそのやっぱ JFL とか関東の一部とかぐらいになるとやっぱいい選手出さないと勝てないんで、
はい、
なんかまあ A チームと A マイナスチームみたいな、なんかそんぐらいな感じで多分やってて、
はいはいはい、
で直接対決したらその A マイナスの方勝つこともあるみたいな。
いやすごいな、流通経済大柏。は
い、でもそれを今他の大学サッカー部も結構狙ってるっていうか、
はいはいはい、
そうな、はい、そこを目指してて、今桐蔭横浜大学さんとか、まあ、神奈川大学さんとか、
はい、
それこそ日体大も、まあ、多分そういうのを目指して下から上がろうっていこうとしてる。
なるほどね、まあ、神奈川大学って言ったらね、もう伊藤純也さんですからね、
はい、
そういったまあ原石が隠れてたりするわけで、ゆくゆく羽ばたいていく方もまあ今度はね、こういった社会人リーグの方から出てくるかもしれないってことですよね、大学の方
で。そうですね。
いや面白いな、まあ、なのでまあこういったグランスーマさんが次小野寺さんと当たるということですね。
そうなんです、小野寺さん残り1試合で我々2試合残ってるんですけど、うん、
はい、
小野寺さんの最後の相手がグランスーマさん、なんで、まあ、結構いい勝負になる なるとは思っているのと、はい、なってほしいなと思ってます。
絶対なってほしい。ちょっとグランスーマさん革命を起こしましょう。来季に向けてね、自信をつけるために。
そう、
結
構その OB の子たちも応援に来てたりしてて、
はい、
でなんかこう試合が終わった後とか挨拶とかしてるんですよ、 OB から、
はい、はいはいはい、
今日はどうだった、こうだったみたいな、
も
っと頑張っていきましょうみたいな、なんかすごい、それはそれでいいな、
なんか熱いっすね、
はい、
いいっすねそれ。ちなみに小野寺さんとやるときは、はい、グランスーマさんはホーム&アウェイで言うとどっちなんですか。
どう、あでも場所は東戸塚でしたね。
あ、東戸塚から
小野寺さんのホームなのかな、ちょっと分かんないですけど。
あ、なるほど。じゃあまたそこでちょっと、じゃグラウンドが狭くなるってことはあんまないってことですね。
あ、そうですね普通に10時45分キックオフとかだったんで。
あれ東戸塚あれでしたっけ、
はい、
うちが初戦やった会場ですかね。
あ、そうです、そうです。
あ、そこでやるんすね、はい、
でそれが11月の16日で、で我々はその日に最後リーグ戦の最終節が3時から、はい、
はい、
平塚のバニューっていう場所で試合があります、
いやいやいや、
その試合前なんで見に行けるんで見に行こうかなとは思ってます。
いやそうですよね、はい、これでねグランスマさんちょっとあなんかやっちゃいましたみたいな感じになったらなんか僕たちやっちゃいましたみたいな感じだったらいいですけどね。
そうっすね。
まあこれにちょっと皆さんに言っておきたいことがあるんです、ただですねその小野寺さんとねこのまあ勝ち点で争ってるんですが、まあ、得失点差なんですが、なんか小野寺さんあの前節前々節となんか7点ぶち込んでるんですよ。
そうっすね、3試合連続で7点ぶち込んで、
3試合連続7点、ちょっと急に、
はい、そうっすね。
いやいやちょっとそれで得失点差今9あるんですよね。
9差が開いちゃってますね。
だ9差が開いてて、で3多分3試合連続ってことは、はい、多分4試合連続 7-0 もあると思うんですよ下手したら。
まあそうですね。
なので少なからず その7を帳消しするためにはスペリオールさんとの戦いで14点取んなきゃいけないですね、はい、
そうですね。我々2試合残ってる
って、2試合と、ね、残ってて9あるんで、はい、まあ、14点取ってて、小野寺さんが 7-0 だったら、まあ、7縮むわけじゃないですか。
そうですね。
でようやく最後得失点差が2になるはずなんで、
はい、
ちょっとね三能さんはねやっぱ最終節やっぱいろいろね緊張とかプレッシャーもあると思うんでなかなかね、
まあそうですね、
はい、大変だと思うんで
次の試合が大事です。
いや大事ですよ。いやそもそも負けてられないですからね。
あそうですね。
スペリオールさん失点少ないんでね。
そうですね。
堅守ですよ。失点今までで13、
うん、
素晴らしい。いやここをいかに崩すかっていうところですよね。やっぱあれですか、です、ね、あのすいませんエブリサのちょっとね SNS チェックしてたんですよ。
はいはい、
ニューカマーいらっしゃいませんでした。
はいはいはい、そうですね、中村くんですね。
中村選手、
はい、
これはまたあの得意の岩井ルートですか。
いやこれは違うんですよね。
あら、
これは、はい、後藤くん、
はいはいはい、
後藤博人選手の同級生、
は
い、まあ、大学違うんですけど、
はい、
いや彼期待なんですよ。
え期待、えどういうことですか。
多分んすごい期待大なんですけど、はい、なんかもともと今大学3年生なんですかね、
はい、
1年生の時の3月に練習に来てたんですよ。
あエブリサですか。
エブリサに、はい、
はい、
で、まあ、4月から産業能率大学のサッカー部入るんで、
はい、
ちょっと練習さん体慣らしに練習さん、はいはいはい、させてくださいって言ってて、でまあ受け入れてたんですよ。
はい、優しいエブリサ優しい。
でその今3年生のこの時期になって、まあ、サッカー部を辞めることになったんで、
はい、
入れてくださいみたいな話で、まあ、入ってもらったと。
はい
はい、なんですけどそのあんまりちょっと2年前のその3月の時あんまりよく覚えてないんですけど、あんまりこう、まあ、入らないっていうのも分かってたんで、はい、あんま注目してなかったんですけど、まあ、
そりゃそうですよね、はい、体慣らしですって言われたらまあまあじゃあどうぞって感じ。そうそうそう、まあそんな他の人もいますからね、
はいはい、そうなんです。でもなんでこう受け入れてたかっていうと練習相手になるからなわけですよ、はいはいはい、だから
強度が近いとか、
そうそうそう、ちゃんとやれるから我々のこうレギュラーメンバーともちゃんと練習でやれて、
はい、
むしろそれがいいと思ったから来てもらってたんですけど、なんですがそんなに印象はなかったんですけど、こんなその改めてまた来てもらって練習来てたらすごいめちゃめちゃいいんですよ
その当時は見てなかったけど
そうですね。いやでもなんか多分にこの2年ですごい良くなってて、
あスキルアップして現れたんですね。
もともと清和学園出身なんですごい足技がある。
清和学園めっちゃ足技が、はい、ね、それもドリブルとかのスキルあるところですもんね。そうなんですよ。あそう清和学園なんですね。
はい、上手で取られないし、
はいはいはい、
でその大学サッカー部ですごいあの体を鍛えたみたいで、
はい、
めちゃめちゃキレがあって、
はい、
すごいあのガタイもいいんですよ、
変態ドリブルもできるし
みたいな、
ガタイもできる、
あ、そうですね、あ、お尻大きくて、
はい、
上半身しっかりあって、
はい、
めちゃめちゃ速くてドリブルできるみたいな、
はい、
でまあとはかといってじゃあドリブルすぎるかっていうとすごいシンプルなプレーもできたりして、
はいはいはい、
めちゃめちゃいいんですよ。
ちょっと練習参加させておいてよかったっすね、
はい、いやそうっすね
よかった、まあ、
そんなこともあるんだなとは思い
ました。いや嬉しいっすね。これはポジションどこなんですか？ミッドフィルダー。
そうっすね、左と、まあ、トップ下とかもできそう、ね、
はいはいはい
はい。
いやいや、ちょっと仕上がってきましたね、ブリサ。
そうですね、多分日曜日、今週日曜日か、まあ、次の試合か、まあ、はい、多分出番があると思うんで、結構すごいですね、練習のキレで、割とあの練習中はうちのディフェンス陣がやられてたりして、ちょっと僕は逆に不安になる感じです。
いやいや、仲間だからいいじゃないですか。
やられてると思って
仲間だからいいじゃないですか別に。
なんかパッとでの入ってきた子にやられてるって思いながらちょっと複雑なんですけど。
いや複雑ですけど複雑ですけど、清和学園出てて、はい、足速くて走れて体でかいってなったらやられます、
ね、それは。あ、そうそう、いやでも結構うちのディフェンス陣もいいと思うんですよ。思ってたんで、あ、結構やられんだと思って。
いやだからいやだからちょっとまたなんか、はい、より仕上がってきた人が入ってきたってことなんで、いいことじゃないですか。
そうですね、もうキレはもうなんか、うん、すぐ分かります。
いやだってすごいし、
違うなっていう。
だってうちなんてね、はい、あのスプレイオさん、ね、失点少ないから素晴らしいですねって言いましたけど、一番失点少ないのはうちですからね、
はい、あ、そうなんですよ。ディフェンス陣いい
そうです、いいうちのディフェンスをそういう風に崩せるっていうのはもうめっちゃ素晴らしい。
そうね、
いや楽しみ。
ただ練習なんで、まあ、練習と本番は違うんで、ちょっと本番でどんだけ。
なんでちょっと向きになってんすか。
や
なんでちょっと向きになってんすか。
ちょっと若干複雑なんですよ僕は。期待してる気持ちもあれば、
うんうんうん、
なんかまあ活躍なんかその子だけ活躍してもなん
か
なと思
う。いやいや待って、まあ確かに。
なんかいろいろ。はい、
まあ、確かに
いろいろ複雑なんですけど、
まあ、確かに社会人の、はい、リーグの練習になると、まあ確かにちょっと、はい、ハード目にはちょっと行きづらいと思うんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だからプロとかだったら練習から結構ハードに行くと思うんですけど、
はい、
やっぱね、怪我もしやすかったりするじゃないですか。
そうそう、
だからそれはもうディフェンス陣の皆さんある程度気使ったと思います。
はい
はい、伊野さん中心に。
そうだから結構まあすごい期待の逸材なんですけど、だから本番の試合でどんだけやれるのかなっていうところは、まあ、期待のところですね。
いやそうですよね、だってそういう人が入ってくると余計に練習のそのディフェンス陣の意識とかそういう姿勢というか集中力とかも高まってって、相乗効果なんで、もう今やられてるから坂井さんもう関係ないです今。落ち込まないでください、大丈夫です。
不安な気持ちと期待がこういろんな感情が、
いやびっくりした、なんか新しいメンバーが入ってきたと思ったらなんか急に自分たちの今までのディフェンダーがちょっとやられたからってなんか言い訳し始めるから、はい、いやもっとやれっからまだみたいな。いやでも楽しみだな、ね、いやちょっとスペリオール戦に向けて、まあ、いいですね、
特に来年とかはもうめちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってます、
うん、
まあ、今入ったばっかりでそこまであれなので、
はい、
まあ、すごい期待の新人でございます。
そうですね、しかもまだ若いということでね、
はい、
頼もしい限りでございます。そして11月9日ですよ、あさって、
はい、あさってですね、
はい、スペリオーレさんと19時半から皆さん毎度おなじみカモメパークにて、決戦でございます。はい、星を数えたり得失点差がああだって言う前に一個一個の試合を確実に勝たなきゃいけないですね、坂井さん。これ
そうです、まずは勝つこと、
ね、まずは勝つ。19時半からです皆さん、絶対応援来てください、
はい
で、新人の何選手でしたっけ。
中村凛選手。
中村凛選手、
はい、
中村選手も出番があるかなと思いますね。もうね、あの見てほしい一回皆さんね、あの YouTube の動画で、ね、あの清和学園の練習とかあの試合見るとマジであのすごいっす。ドリブルが
いやすごいんですよ。
もうちょっと若干フットサルに近いっすよね。
そうですね、あの足の裏で、
足の裏でとか、すごいね。これは楽しみですよということで、他にもイベントあったりしますか、エブリサの方は。
そうですね、ちょっと15日がもしかしたらイベント某イベントに参加するかもしれないですけど、ちょっと今調整中。
あ、調整中なんですね。
はい、
最終節の前じゃないですか。
そうなんですよね、ちょっと、はい、ただなんかすごいいいイベントなんで。
いやいやいや、やっぱね、
あのちょっとまだ言えないです、来週また、はい、放送で言えるかな。
はいはいはい、まあ、勝っていくことももちろん大事ですし、やっぱり藤沢の地域に根付いてその接触頻度を高めるってこともね、やっぱ街で応援してもらうことにとっても大事なことなんで、
はい
はい、そういうね活動もどんどんねやっていけたらいいなと思っております。はい、ということで、また順位、その16日が終わった後、まあうまくいったら順位決定戦がまだまだ続くってことですね。
そうですね、順位決定戦の日程も出ていて、はい、12月7日と12月14日に、
うんうんうん、
他のブロックの優勝チームと戦うと。
ちょっと忙しいですね、ちょっと待ってください。え、ちょ、この前なんか天皇杯予選やったつもりなんですけど、もう 1年経つんですね。
もうそうですね、1年ぐらい経
つ。1月25日もかっこ仮ですけど天皇杯予選も始めます。
はい、そうなんです。そのこれもブロック1位にならないと出れないんです。
え、
そうなんです、
このグループ B の。
そうっす、天皇杯予選。
じゃないと1月暇になっちゃうじゃないですか。明け、
そうっすね、
明けおめって言って終わりですよ。
そうなんですよ、
ちょっとやばいですね。
ブロック優勝しないといけないっす。
いやダメですね、これはなんとか勝って。だからグランスーマさん、あのよくスポーツの世界だとね、あ、他のチームたりきとなるなって言いますけど、ごめんなさい、もうファン目線だとマジグランスマさんお願いします。お願いします、本当にグランスマさん、
本当、はい、そうっすね、
革命を起こしてくださいということで、ね、もう今週はもう、はい、もうグランスマさんと、まあ、最終節か16日はグランスマさんと、そしてエブリサをね、この番組では応援していきたいと思います。ごめんなさい、この番組で言うとちょっと語弊がある、僕個人としてってことにしておきます。はい、ということで、ね、改めて桜井さんありがとうございました。
はい
はい、ということで皆さんぜひあさってカモメパーク19時半からありますので応援していきましょう。エブリサ負けられないですよ。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。 MC はかつお節石川でした。さようなら。